とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
最近本屋で気になった本、ハリウッド化粧品、ヨドバシカメラ、スカイラーク、ポテトチップスの小池屋、新田二郎に、伊藤豊、これね、全部ね、長野県の諏訪で生まれたものなんですって。っていう諏訪の紹介をしている諏訪式という本が気になっております。ポンです。
世の中全部種、ショータネラジ、よろしくお願いします。30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むことから始める企画です。今回は学びの基本、体と心の健康学の監督編と、学びの基本、体と病気の仕組み講義の30分読書編の2本立てプラス3分読書でお送りいたします。はい、ということですね。監督編では気になる本をまるっと読んで、その魅力をプレゼンテーションしておりますが、では前回ね、30分読書で読みました体と心の健康学について紹介したいなと思います。ということでですね、稲葉敏郎さんというですね、お医者さんですね、先生で、まあ他にもいろいろと伝統芸能とかね、芸術とかいろんな分野のお話とかもいろいろとされている方です、稲葉敏郎さん。その方が書かれた本で、帯には健康を再定義せよということで、まあ健康っていうのは実際どういうことなのかな、健康学っていう学問があるらしいんですけど、それはどういうものなのかっていうことを解いている。だからどうすれば健康になれるかっていうよりは、健康というものはどういう状況なのかっていうことをベースとして置いておくと、そのために、まあ、具体的に何をすればいいとかっていう詳細なことは書いてあるわけではないんだけれども、根本におけるその思想というかね、考え方の部分を全体を通して解いている本なので、また改めてその自分自身、まあ、健康であらなきゃいけないっていう、その健康っていう像っていうのは実は外部的なものが作り出したものなんじゃないか、それぞれ実は一人一人それぞれの健康な状態っていうのは あるよっていうことを、まあ、いろいろ話してくれています。で、まあ、章立てで言うと、まあ、健康学って何みたいなのが第一章であって、その後体の基本、体と心のつながり、自分にとっての健康学みたいな形で、体と心っていうものにおけるその健康っていうものはどういう状態なのか、体と心がどういうふうに成り立っているのかみたいなことを紹介していてくれたりして、そういった体と心っていうものと頭というもの、自分自身考える頭っていうものが結構乖離してしまっているのは現代的なところなんじゃないかなっていうことを問題提起しています。そこが分裂してしまっているのが、今現在における健康っていうものがかなりばらついていて、それぞれの人たちが各々の自分なりの健康っていうものを取り戻せていない理由、頭はいくらでも嘘はつけるんだけれども、体と心っていうのは嘘はつけないよねっていうところ、体と心の正直なものに寄り添っていくっていうことが実は健康においては大事なんじゃないかなっていうこともおっしゃっていたりしました。なんかあとは印象的な話としては、西洋医学的なものと東洋医学的なものの違いみたいなもので、西洋医学っていうものは、まあ、病気とか悪い状態っていうものを、まあ、取り除く、いかにして取り除くかっていうことを目指して行われるものなんだけれども、東洋医学っていうものはその悪い状態になってるっていうこと、例えば風邪になってるとかっていうことには実は意味があるんじゃないかっていう、体から何らかの理由があって、このその、異常っていうものが起きてるんじゃないかっていう考え方をする。だから悪いものをただ単に薬とかで取り除くっていうことではなくて、その体から出てきている SOS みたいなのにいかに応えて、どうやって、より良いとか、より自分の状態に戻していくかっていう、普段の状態に戻していくかっていうところをやっていくのが東洋医学みたいな、そこら辺の考え方の違いみたいなのも面白かったですし、人間の体自体がそもそもどういうふうにできているのか、人間の体には、60兆かなぐらいの細胞があるみたいなことが書いてあって、それを踏まえると、まあ地球上には77億人しかいないので、実は人間の体の中に、その細胞一つ一つを人間だと捉えると、地球約8000個分の、まあ、人間が自分自身の人体の中に暮らしているみたいな考えると、それぞれの部分部分において、まあ、体の部位において役割は違う、内臓とか細かいものでもそれぞれに役割は違って、なんかそれの一つをどうにかしたからって言って ってより良くなるものではない。人間社会も同じですよね。一人の人が傷ついているときに、その一人の人をただ単に一時的に治癒すればいいっていうものではなくて、その社会全体を変えていかなきゃいけないっていう、周辺からどんどんどんどん全体を変えていかないとより良い状態をキープすることができないっていうのと同じように、人体もその細胞一つ一つに、部位とか内臓とかそれぞれ一つ一つの全体として、より良くしていかないと健康っていう状態は保たれないよねみたいな考え方とかも、結構僕自身はまあなんか暗黙的にというか、なんかこう深層的には理解してたかもしれないけど、こうやって言語化されることはなかったので、そういうことを知る意味でもすごく良かったですし、まあそれと同様のこと、心のさっきの話は体の話ですけど、心においてもそういう突き詰めて考えるとこういう要素に分けられてこういうことがあるんだよってことを丁寧に紹介してくれていて、そういう体と心っていうものの根本的な部分、学問的にその具体的にこういう要素があって、こういう特徴があって、こういう能力があってみたいな話とは違って、もっとベースとなるところで人間の体、人間の心っていうものはどういうふうに成り立っているのかっていうことが紹介されていて、個人的にもなるほどなるほどと腹落ちするところが多かったりします。で、まあ、最後の章では自分にとっての健康学という章で、実際にどういうふうに、なんか普段の生活の中でこういった考え方みたいなものを取り入れていけばいいか、はたまたこう、まあ、実践とまではいかないけれども、どういうふうな気持ちを持っていけばいいかということが、紹介されていて、例えば身体感覚を取り戻すとかね、自分自身の体で、正直に、思った反応、これは良いと思った、悪いと思った、快不快、心よく思った、不快に思ったとか、そういうところに丁寧に寄り添っていく、反応していく、それこそなんか腰が痛かったりとか首が痛かったり肩凝ってたりすると、それぞれの場所に手を当てたりしますけれども、そういうことをいろんな他の部位でも行っていく、自分自身の心が痛んでると思ったら心に手を当てるとか、そういう一つ一つの、あと呼吸を整えるとかね、ゆっくりとした深い呼吸にするとか、そういうことを通じて、また自分なりの健康っていうものは取り戻せるみたいな、そういう具体的なところを、具体的ではないな、実際にできることを書いていたりしますので、そういう意味で、まあ、全体を通して、体心に正直に応えていくことを中心として、いかにして健康をなんか、まあ、改めて理解して、それに対してどういうふうに自分なりに、行動に移していくかっていうところのヒントももらえるような本だと思うので、ちょっと最近、調子悪いなとか思っている人、まあ、めちゃくちゃ健康の人も含めてにはなってくると思うんですけど、改めて自分自身の体にね向き合う機会としてすごくいい本だと思いますので、よかったら読んでみると面白いです。結構スッと読める本だったりするのでおすすめでございます。はい、そんな感じで
いいですか。
じゃあポンさん、何らかご意見ご質問、はい、どうぞどうぞ。
まあ、この本紹介するってことはまあ一旦置いといて、
うん、
お兄さんこの本読んで、
うん、
なんかついやっちゃったこととかあります？
なんかついやっちゃったのは呼吸ですね。まあ、なんかこの前つい最近ブッダの本読んだじゃないですか。で仏教の本で、うん、仏教も止観多座で座禅組んで呼吸を整えるみたいなことで、それで向き合うみたいなところ、あ、そこはつながったなと思って、ついついなんか、
うん、
こう深呼吸をしたりとか、手の、あと心臓の音を確かめるみたいなことって確かに日常であんまりやらないなと思って、それで心臓に手を当てたりとかしてましたね。
その当ててどういう音を確認するわけ？
どういう音？心臓の音です。
なんかドクドクみたいな、なんか あるんですか、その正しい音とかいい音みたいな。そうそうそうそう、
なんかこの動きに、体の痛みとかについても、うん、オノマトペとかで具体的にどこの部位がどういうふうに痛いのかっていうことを言語化するといいよみたいなことをおっしゃって、それはだからある種自分の体を理解するっていうことで、はい、これ体がなんかすごく痛いとか、なんだなんとかのように痛いみたいなもんじゃなくて、なんかそのオノマトペっていうものが、
はいはい
はい、こう言い表している何か、ね、そのこと、はいはい、そう、具体的な言葉にならない何かみたいなことを、うん、使って、それを意識するっていうことがいいよみたいなことを書いて
あった。ちょっとお姉さん、じゃあ心臓の音ちょっと 一節お願いします。今触っていただいてね、ドッドッドッドッドッ、うん、いいですね。面白いね、なんかね、そういうその肉体で感じることをこう、ある種強くアウトプットしてみることでまたフィードバックがあるみたいな、そういうことですよね、うん、面白い。
だからなんかあらゆることが、まあこの本ずっと言ってますけど、学びの基本っていうシリーズの中であらゆるものがなんか入り組んでるというか、まあ全部同じこうステージの中でそれぞれの 部署で部門で専門家の方が語ってる感じがあって、
うん、
この中でも、前に紹介されていた若松英介さんの本、これそれは大人の哲学入門のね、考える教室っていう本でしたけど、それの若松英介さんの文章がこの体と心の健康学でも引用されてたりとか、
うん
うん、なんか全体を通してやっぱ編集者さんが同じだっていうところが実はここら辺で生きてくるというか、おそらくここら辺を読者の方が今までにここで読んでてだろうなみたいな想定のもとになんか使っているような感じがして
そうか、まあ、全シリーズ、うん、ここら辺読んでる人はなかなかいないと思いますけど、まあ、そういう相互乗り入れもあるってことなのかな、うん、なんか
そうですね、同じ人がこう関わってるからこそのメリットみたいな、うんうん、まあ昔のね、最近はなかなか雑誌とかで難しくなってるケースもあるみたいですけど、昔ながらのそういう編集者の共通する理念みたいなものが感じられて、そこも面白いなと思ったりはしますね。はい、では続いて30分読書編、今回は共通するテーマになって気がします。体と病気の仕組み講義ということで、中野徹さんというこちらもお医者さんですかね、はい、先生、あ、どちらかというと研究の方かな、うん、微生物などの研究をされ病理学の教授とかですかね。その方が、病気の前に知りたい4つのシステムみたいな感じで、まあ、どちらかというとさっきのに対して、まあ西洋医学的な観点のことにもなるのかなとも思いつつ、中を見ていくと、まあ、実際自分の体ってどういうふうになってるのかみたいなことです。体のことをいかにして理解するかっていうこと、血液の話だったりとか循環器の話、呼吸器の話、消化器の話と、4章に立てて分けられているので、さっきのお話のテーマと、まあ、具体的にその自分自身の、ね、体を知るみたいなことがさっき、体と心の健康学の、一要素だったりしますけど、それをより具体的にそれぞれの部位がどうなっているのかっていうところを学べる回だと思うので、まあセットで、まあ発売されたタイミングはちょっと3ヶ月ぐらいずれているんですけど、うん、セットで読むとなんか良さそうな内容な気はしています。まあ今回読んだのが初めにのあたりまでかな、8ページぐらいまでのところですけど、そこまででもさ、まあ、自分自身のね、体の中に、人体、ここでもあれちょっと数字が違うな、人体には約37兆個、あ、まあさっき40兆個って言ってはあったか、うん、あるみたいな話、実際どういう部位で成り立っている器官は心臓とか肺とか胃とか肝臓とかね、それぞれいろんな部位で成り立ってるみたいな紹介があったりとかして、まあ日常生活においてね、どれが循環器、どれが呼吸器、どれが消化器って明確に意識することってなかったりしますけど、それぞれの部位がどういう役割を果たしているのか、なんかさっきの、体と心の健康学においては動物的器官と植物的器官のみたいな言い方をしていて、動物的っていうのは自分自身で動かせることができる器官、意識して、あ、まさしく頭で考えて動かすような器官のことを動物的って言って、逆に、無意識的に動いているものを植物的器官みたいなことを言っていて、意識しなくても勝手に今心臓は鳴るし、胃とかは消化をしてくれるしとかっていう、そのいわゆるその植物的な器官の主に話がメインになってくるのかなと思うので、やっぱり先ほどの本ともつながってこのタイミングで一緒に読めるのはいいなと思っているので、実際、どういう話がね、語られているのか楽しみであります、うん、ではポンさん3分読書お願いします。
人が生きて、そしてこう、まあ、生まれて生きていろいろ葛藤して、そしてこう最後、まあ、亡くなって、そしてまあ、評価を受けたりとか、まあ、していく、 まあ別に、その評価っていうのは、まあ、いろいろ形があってね、こう、マスコミに露出してるような人とか、社会に影響を与える人だと、まあ何らかしらのこう文脈を与えられちゃうんだと思うんですけど、まあでもね、人間ってこう、そんなに変わらないんだけど、本当にでも、ちょっとしたこう、運命とその人のなんていうか、やってしまったこと、で、大きく変わっていくというか、なんていうのかな。人間、生まれたことだけでもすごくいいんだよ、みたいな。アカシアサンマじゃないですけど、生きてるだけで丸儲けみたいな、なんかそういうアプローチもあるんだけど、でも人間ってやっぱやってしまうことですごく、後々に影響を与えることが大きくて、人間があるがまま素晴らしいことも受け止めつつ、そのやってしまった、たことがすごく影響を与えてしまって、そのちょっとその二つの視点を感じながら読んだら面白いんじゃなかんべなということで、今回は劇画ヒットラー水木しげる先生の作品をちょっと、これ前紹介しましたっけ、うん、してたか、
してないかな、
してないかな、
どうだろう、してるかもしれない。
まあもともと画家を目指してた、まあアドルフ・ヒトラーが、まあ、なぜあのようなことになっていくのか、まあ、不老者収容所で日々を送っていたんだけれどもみたいなところから始まっていくわけなんですが、まあ、これアドルフに次ぐっていうね、うん、はい、手塚治虫先生の作品なんかもあって、まあ、あれはフィクション要素が大きいわけですけど、なんというかヒトラーという男を、うん、は悪く言うことは簡単なんですけど、人間っていうものがそもそも何なんだっていう視点に立つと、この生きてることがいい、別にそれだけでいいんだけど、なんかこう、それがこう、こういうこと、なんつうんですかね、なんかこう、いろんな人の評価について僕はちょっと、なんかリセットしてもいいのかなと思いつつ、例えばじゃあヒトラーっていう極端な人をサンプルにしたらどうなるかっていうふうなことで、うん、ちょっとこの本を読むといろんな人の見え方をちょっと取り戻せるのかなということで、うんうん、水木しげるの劇画ヒットラー、ちょっと読みたくなっております。う
ん、はい、ありがとうございます。はい、その他ニュースとか大丈夫ですかね。
そうですね。もういっぱいあると思うんですけど、ちょっと、サボってるのでわかりませんが。なんかあります？最近、うん、本屋行ったとか。本屋行ってます？
最近は、いや本屋は行ってないんですけど、ツタヤで漫画のレンタルをしましたね。久々にツタヤまで行ったので、すごい量の本を読んで、さっき言ったゴールデンカムイもそうですし、はいはいはいはい、進撃の巨人とか、うん、キングダムとか、
うん、
ね、ずっと続いている人気作を見つつ、
うんうん、
ちょいちょい、マイナーな作品。でマイナーな作品はなんか買っちゃうことが多いですね。なんかまあ、まあ、漫画が多いです。漫画めちゃくちゃ読んでます。
そうか、じゃあそれは、TSUTAYAに行って、なんか本を買うわけじゃなくて、レンタルとして選んでるってことなんですよね。
そう、漫画はレンタルで、だから買う本と、なんか、借りる本を分けてるというか、ずっと続いてるものはなかなか買うと辛いなと思うんで、
はいはい、
単発とかね、3巻ぐらいで終わる本とか漫画とかはなんか買ってますけど、なんかそういうことをいろいろと仕分けて、このタイミングで、図書館でも僕漫画を借りてたり、アメコミを借りてたりするので、うん、すごいずっと読書してますね、なんか、
うんうん、私もですね、本屋、まあ、これは僕は本屋行きまして、はいはい、新しいコミックスのデザインって本をちょっと見つけましたよ。
新しいコミックスのデザイン、
ほうほうほうほう。漫画の面白さを評価するんじゃなくて、漫画の想定が面白いっていう本なんです。コミックスのデザインをどうやってできるのかっていう風な架空のコミックスデザイン。書き下ろしイラストのデザインのメイキング、コミックスのデザインに込めたアイディア。まあ、実際の、漫画なんかも登場してくるんですけど、なんかそういうやつで、なんか面白いなぁと思いましたけどね。あ、いや、これ違う。これ全部これ想像なのかな、うんうん、あ、でもあるね。なんか働く細胞とかの、デザインパターンの紹介とかなんかね、うんうん、そういうのあったりして、あ、こういう視点もあったなぁとか思いながら。うん、だから、あれだね。実際漫画読んだ後にこの本読むと、またちょっと広がるな、なんて感じもありますよね。
うん。
はい、というのを、
出版社の方とか漫画の編集者の方のね、うん、イベントとかもちょいちょいとかあったりとかして、どんどんどんどんそういう作り手の方とか、それこそデザイナー想定に注目されたのなんて、多分またもともと業界の中ではね、すごく大きな役割の一つでしたけど、世の中的に評価をされるタイミングが来てるので、そういうところもね、いろいろと目を配っていけたらいいなと思っております。
はい、新しいコミックスのデザインは表紙がとても可愛らしいので、漫画でね、
うん、
この漫画は中身だけでなく想定も最高じゃないかって、もう本当そのまま直接の言葉が書いてますんで、見かけたら立ち読んでいただいたらなと思います。はい、以上。
はい、ということで30分読書、今回はですね、監読編として学びの基本、体と心の健康学、そして30分読書編として学びの基本、体と病気の仕組み講義、そして、ポンさんの3分読書では、
はい、力学ヒトラーですね、
水木しげる、はい、水木しげる先生の漫画について紹介していただきました。お相手はオレンジと、
なんか本屋に行ったらいろんなことを頭の中で考えられましたので、また本屋行きたいなと思い始めております、ポンでした。
タネラジ、また。